HBK ネクスト。
HBK ネクストをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
山形大学3年伏見です。
同じく3年三浦です。
1年大高です。
同じく1年佐藤です。
山形大学ラジオサークル HBK がお届けする HBK ネクスト、今回も始まりました。
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで私久々のメインですよね
そうだね
いやもう緊張でバクバクなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとあれです、間違うとかいろいろ、
まあ、こっち側がねちゃんとフォローしていくので、
は
い、
あとまあ3年って言い慣れてないんですよね。
あー、なるほどね。と
早速2年って言い間違えましたまあそんな、はい、まあ、うちも学年上がって後輩が入ってきたということで、今日も初登場の1年生がいます、うん、はい、というわけで自己紹介お願いします。
はい、地域教育文化学部1年佐藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。緊張してる？
緊張してます
なんかね声がね暗い
頑張ります。
上げてこ、
上げます。はい、はい、え、こんな感じですか？
そうそう
そう、
え、で佐藤くんは地球だっけ？
地球です。
で、なんか専攻っていうか、なんか地球っていっぱいあるじゃん。
はい、
どういうところなんですか？
いや、でもなんかコース改定、改正、改正あって、あ、ね、2つになっちゃって。
あ、そうなんだ、は
い、なんか減ったんだよね、はい、確かね。
本当は僕心理学を勉強したくて、まあ、今児童教育コースっていうところに入ったんですけど、うん、でもなん かそのコースが変わったせいで、うん、児童教育コースから心理学なくなっちゃって、
うん、あ、なるほど、
ちょっとどうしようかなって思ってます
あ、なるほど。なんか山大もね、なんかいろいろ変えてるからね。
そう、今年からね、なんかあの他の学部でもあの学部改編とかあったりとかあったんで、はい、まあ、それの波に、
はい、波に飲まれて
波に飲まれて
あの情報処理、情報なんだろう、収集を全然やってなかったんで、
うん、そっかそっか、なるほど、
ね、やらかしましたね。
まあ、でも情報収集しても分かりやすい場合もあるからね
大抵分かるんだけどね。
大抵分かる、本当
大抵分かるけど、まあまあ大丈夫でしょ
まあなんとか
なんとかなります。
なるでしょう。
4年間いたらなんとかなる
はい、はい、というわけで、まあ、こんな新メンバーを迎えて、まあ、新しく走行していきたいと思います、
うん、はい、
それでは HBK ネクスト最後まで
よろしく。
HBK ネクスト、
今回も始まりました HBK ネクスト。改めまして伏見です。
三浦です。
大高です。
佐藤です。
はい、というわけでフリートーク。
はい、
はい、
はい、というわけでちょっとなんか
まあね、報告が、うん、ちょっとね喋りたいっていう報告、ご報告をね、
ご報告をお願いします、
はい、ちょっとね、まあ今ね大学生で授業受けてるわけですけども、単位にね、はい、おさらばしないといけない時が来てしまったんですよ。はいはい、7月でもないのに。
今日 何月だか分かります？
今日収録日は5月です。5月末です。
まだ中間ぐらいですよね。
まだ、まだ期末も来てないのに。
期末も来てない。
おさらば、
おさらばをしなければいけない状況に。
どういうことなんですか？
あのね、まあ、中間試験と期末試験っていうのがありまして、僕が受けてる授業に、
はい、この前、はい、
先週というか1週間前に中間試験がありまして、
うんうん、
そのテストを返却されたわけです。この収録当日に返却されたわけですけども、あのもう、あ、崖からちょっと
言えてないじゃないですか。動揺がやばいですよ
片足がね。で、中間100点、期末100点の授業があって、はいはい、200点満点で大学の規定で6割、
はい、
6割取って、まあ、120点以上取れば単位はくれるんですけども、中間試験で36点というね
いや84点を取れば、
期末試験で100点満点中84点を取れば合格と
合格
なるんですけども、
はい、
取れるかどうかわからんと。
いや、だいたい授業ってなんか中間の方はまだ簡単で、期末ちょっと難しいから中間を多めに取っとこうっていうやつじゃないですか。
そうなんですけど、そうなんだけど、あのね、俺の受けてる先生がその受講者数の4分の1以上が落ちる先生なんで、だからその4分の1に入ってしまったと。で、僕以外にあんまり取れてなかった人たちは、はい、 もうその時の授業は受けずに帰りました。あ
もういいやと。
もういいやと。
え、それっての必修ですか？
選択なので必ずしも取らなくてもいい。
あ、じゃなくても卒業は。
なくても卒業はできる。他でカバーすれば大丈夫です。
よかったですね。
なんとかね。
出席点みたいなやつでなんとかならない
ですか、ね。ないない。
そう。辛いですね。
辛いよ。
え、でもそういうなんか中間の時期じゃないですか。うん、その1年生2人は中間ってあったんですか。
あ、僕というか理学部はその前期の前半のうちにそのまあとある科目はその中間期末をやらなきゃいけないみたいなのがありまして、その数学の微分積分っていうやつがあるんですけども、
はいはい、私嫌い
文系のね、
はい、まあそれの中間と期末は60点ずつで、結構その優しくてその素点で見てくれるっていうことなので、まあ見事中間の方というかこの間やった方で60点満点取れたので、はい、微分積分はもう単位ゲット確定ですよ。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ただできればこれを生物とかに回したかったです。苦手な科目に回したかったです。
それをね、先輩の前で言うっていうあたりね、
すみません。
そう、いや、先輩も負けてらんない
って。負けてらんないですけど、もう負けましたね。あの中間試験という勝負に負けましたから。
あ、でもこれからがなんか怖いかもしれないんで。
で、さっきね、あの打ち合わせの時にあの、まあ、担当の先生誰っていう話聞いたんですけども、超楽な先生でしたね、は
い
はい、めっちゃ楽な先生
でした。優しい感じの先生でした。
楽っていうか、ね、ちょっと教え方が優しいってね。
あのね、性格が優しい、
性格が優しいってことね。
おっとりしてる先生だから、
ね、じゃあ安心だ。
安心。
え、じゃあどうですか佐藤くんは。
僕中間テストとか今のところはないんですけど、まあでもこれからですね。
これからそろそろっていう感じがするよね、
は
い、
なんか中間レポートっていうのも今日なんか宿題になってて、 あと中間テストとかも
なんか来
るっぽいんで、これから多分地獄が待ってます
ね。今で楽だった。文系はなんかレポートとかの方が多かったりするよね。あ、私も多分中間はないはず、多分ないので。でもなんか多分なんかシラバスに期末 100% って書いてある授業を取ってるんですけど、なんか最近なんか過去2回とか、なんか4月始まって1週2週目あたりでなんかテストの話をしだして、毎授業ですよ、はい、でテストはこういう感じでって言って、あんまり言うもんだから、これ期末だよな、中間ないよなみたいな。
そう、焦るよね、すげー焦る。あまりにも言うのが早いから。
あんまりに早いから、はい、ないですよねみたいなって、シラバス確認して、あ、うん、期末100って書いてあるって言って授業を受けると、またテストの話になって、なんかもう、一回聞くべきかなみたいな。
まあ、そうだよね。まず確認はした方がいいね。
え、やっぱり、
なんか気まぐれで、確認はした方がいいと思う。
気まぐれで変える先生とかいるじゃん。
いるんですか？
いる。
シラバスの内容と違えじゃんみたいな苦情を言われたりないんですかね。
俺、1年生だったもん。
1
年生の英語の授業でやった。
だやっぱそういう不意打ちが来るから、みんな心の準備しとこう。
普段から勉強してないと。
そう、勉強してる方が勝ちだからね。
あ、そうですよね、
うん、俺の単位はそこまでしなかったので。そう、もういいかなって思いましたけど、
あ、まあまあまあということね。
そんな感じです。
そんな感じだね。
そう、
でもまあ6月ってなると、そういえばさ、この私以外はみんな教員免許取るって
聞いたの、
うん、そうだね、目標としてはですね。
まあ教員っていうか、その免許は山田に取れますから、
はい、
私もね、1年生の時取ろうと思って授業は取ってたよ。
あ、そう、
諦めたけど。
早いな。
なんかそこまでで取るんでもないかなみたいな。
文系だと国語の先生、
国語とか英語、国語英語社会系。
あ、なるほどね。
で、そうですよね。まあ英語は無理だから相当に落として国語かなって思ったけど、まあ、うん、でもやっぱりなんかね、なんか高校の先生になんか卒業するときに、なんか、うん、なんかあんたたちはなんか自由な将来を選択していいのよって言った、はい、あの下歯のなんか下のね、うん、乾かないうちに、はい、やっぱり先生になって戻ってきてくれないからめっちゃ言えてないんだけどみたいに言われて、うーんってなって結局やめた。
まあ、教員免許は、うん、なりたいけどあるに越したことはないって感じかな。他のもし職業に就いたとしても、それこそね、僕たち3年生が今2人いるわけですから、はい、もし就活に使えるとかっていう感じでもちょっと活かせるんじゃないかなと思ってますけど、第一志望は一応教員なんで僕は。
お
でね、この前かな、いつかな、2、3日前か、 僕今3年生で3年生の9月に、中学校の実習教育実習に行ってくるんですけど、そこでね実習校のね紙引きをしましてね、おそらく山台から一番近いであろう中学校にね配属されまして、
わあおめでとうございます。
おめでとうございます。
でねやったーって喜んでる中で僕の友達が山寺の方に
遠いですね。
遠いと。で話を聞いたらちょっとおそらく電車で行かないと毎日。
電車で何分くらいかかるんだろう。
いやでも。ね、仙山線から乗ったらね30分ぐらいはかかるじゃないですか。それを毎日往復してそれを2週間続けるわけですから、電車代もバカにならないわけで、
なんか寝てそのまま終点まで行きそう
それ新さんでしょ。新さんがそのまま状況にあったら終点まで行っちゃう。
いやいや
気づいたら仙台いるみたいなね。
仙台にあれここどこだって
やりそうですよねちょっと。
さすがにそんな経験はないですよね。
ないですよ、ないですよ。何言ってるんですか二人とも。
一年生の煽りが。
いやもう収録前の時点からなんかこれはなんかあってもおかしくなさそうみたいな感じが。
失礼だぞ先輩だからな。
この人ドジなのかなって思
う。それは直球すぎる。それは直球
すぎる。すいません。
佐藤くんマジトーンだからさ、ねこうなんていうの矢が刺さる。
すいません。いやコントロールできないんで。
ハートにクサクサ来てるから。
大丈夫。コントローラー抜群だから刺さってるから
めっちゃ命中してるから
まあね中学校の実習もあるわけですけどもね、あの山寺とかね他の遠い人では山形市に一人暮らししてるのに寒河江市に飛ばされた人もいますから。そうでね、あの HBK のメンバーの中で寒河江市出身の人がいるので聞いたら結構大変な行くことに
辺
境の地だと辺境の地だと言われたので大変だなとは思うわけですけども、そんな感じですね僕は。
大変ですよね。だって山形ですよね。
山形行く学校は、ね、うん、中学校だからね。
僕仙台から来てるんですけど、
そこだよね。
でも仙台だったら仙台とか地元の方の学校に行けたりしない
んですか。これがめんどくさいところで、はい、中学校の免許を取って中学校の実習に行く人は山形市の中学校なんです。で高校の免許だけを取る人は、はい、出身校になるわけです。
は
なので僕たち3年生のメンバーで1人実習してた人はいますけども、うんうん、その子も仙台なので仙台の母校で2週間実習を。
ああそうか、よかったね今聞けて。
そうです、
あれ下調べしなくても今聞いたから。ま
あ、そうですよ。でもあの小学校免許も取んないといけないんですよ。あ
小学校はね俺分かんねんだ。
小学校も実習行かないと。っていうか全部行かないといけないの。
いやっていうかあの小中高全部取れるんだけど小学校は必須なのよ、う
ん、ああそうか。
でも小学校って一番なんか教科とかいるやつだよね。
そうですね、
そうだね。そうなってくると多分山形市の方が可能性は高くなるかな。
これはどうしよう。
まあ大丈夫、まだ気持ちを強く、
まだ大丈夫。
なんとかそれまでに山形に引っ越してこれるように。
そうだね、一応地教ね、地域教育文化学部だから移動がないんだよね、
はい、
そう工学部とか農学部みたいにそのキャンパスの移動がない分、
はい、
そのまあ仙台から来てるっていうことで、まあ利便性は変わらずだけど、うん、ちょっと実習の時はどうなのかなみたいなね。
あ
そんな感じかな。
大変そう、
うん、
でも6月がまあ教育実習の時期だよね。なんか私もさ、ね、なんか高校の時6月が合唱コンクールだったんだけど、
うん、
なんか教育実習の先生たちがなんか一発芸しろってなんかそのなんていうの合唱コンクールがなんか合唱コンクールやってね、うん、こう集計とかあるじゃん、
はい、
その間を埋めろってなんか毎年その教育実習で来てる人たちがなんかモノマネしたりとかなんかやってっていうのをやられて
た。やばいよ俺9月でやられるかもしれない。
うわ教員免許やめようかな。
えこれみんなじゃないんだ。
そんなことはない。
ないですよね。
うちではなかったです。
ないですよ。それはそこの高校が特殊だっただけかもしれないよ。多分
うちおいでよ福島だから面白いよ。
そうだね、免許はね実習が9月ですから何にも対策してないですけどね僕は。
お、
うん、対策してないとね、まあまあ、単位みたいになりますけど。そうならないようにね。
ならないように。
そうならないように。
まあ先輩のそう実習の話も聞けたので、
はいはいはい、
まあ、これをねちょっと胸に、はい、まあ来年以降 3年生か 2年後、うん、 はい、2年後免許取れるように頑張ってください。
はい、
はいはいはい、では以上フリートークでした。
HBK ネクスト、
HBK チャレンジ。
このコーナーはパーソナリティが毎回さまざまな企画に挑戦するコーナーです。今回の企画はこちら、
梅雨対策をしよう。
6月は梅雨の季節、雨が降る日が多くなるので、そんな日だからこそ有意義に過ごせる解決策を考えていきましょうというコーナーです。
はい、
コーナーというか企画ですね。
そうだね、もう梅雨かな、梅雨に入ってジメジメする季節ですから。
はい、いやもうね、締めっぽいとね、やる気もするね。
テンションがね、どうしても下がっちゃうから。
そうそうそう、
そうですよね。
そんな時にどうやってテンション上げるかとか、はい、自分なりの過ごし方っていうものをなんかみんな喋ってほしいなと思います、
は
い
は
い、
あ、じゃあそういう三浦さんの、
俺はねテンションを上げたいんだけど、
はいはい、
やり方が分からなくて、これをしたいなってのはある。
あ、いや、それは何ですか。
まだしたことはないんだけど、うん、一旦外に出て、
出て、
あのひたすら雨を浴びたいっていうのはある。でもね、これはその、
なるほど、
その周りの目があるじゃないですか。
そうですね、そうですね、
はい、なんだこいつだと、はい、頭おかしいのかとなるけど、
なりますね。
そうなるけど、一回やってみたい、
は
い、
でもそれだとなんか生半可な雨じゃダメじゃん。なんていうの、
もう一回ゴールみたいな、
なんかそう、ゴール
、土砂降り、
土砂降り、なんかバケツひっくり返したくらいの時にやりたいやつですよね。
表現が、まあまあそうだけどね。
いや、なんて霧雨の時にファーってなんかちょっと湿ったなくらいじゃん。
まあ、そう、むしろもわっとする感じしますよね。
そう、俺の場合はこれ一つ言いたいのは、解決策になってないっていうのが難点なとこですけども。
まあ梅雨対策っていうか、梅雨を楽しもうって感じ、ね、
そうそう、逆に楽しんじゃうのもありかなっていう。
あ、
一発目から俺こんなのすげえ不安なんだけど。
いやでもね、多様性がね、ここからだったら何が入っても大丈夫ね。
そうかそうか。
だからそういう大高くんはなんかこの先輩におすすめですよ、なんかできるのありますか。
俺におすすめして。
、はい、僕ちょっと思ったのは、はい、そのまあ、最近運動不足とかもありますし、まあ、やっぱ動いたらすっきりするかなって思って、うんうんうん、まあ、外走りたいなってちょっと思ったんですけども、よく考えたら梅雨だから雨降るじゃんって思った。
それが普通だよね。とどまらなかったのがこの俺。
とどまらなかったのが俺だから。
なので、あ、まあ、まあ、ちょっとお金と相談しながら、まあ、新しい CD を買って、うん、もうイヤホンで爆音とかで聞けば、もうなんかテンションがすごいハイになるんじゃないかなって。
なるほど、
それはいいかもね。
締めっぽい空気もね、音楽で飛ばそうという、う
ん、あと三浦先輩に言う、あれ、ちょっともし出ることができるとしたら、
うん、
あれ、シャワーで代用すればいいんじゃないですか。
うーん、
本当ね、水風呂みたいな感じで。
それをね、
それ
言っちゃうと、はい、あの心が悲しくなっちゃう。
いやでもなんか外とさ、あの一人暮らし用の千枚浴室のさ、シャワールームじゃさ、違うよ。やっぱテンションの上がりが違うよ。そう、
あ、
だってあれ、シャワーだって浴びたとして、シャワールーム開けたらさ、うん、あの家濡らしちゃいけないからさ、一瞬でさ、我に返るじゃん。
一緒だ。
俺何してんだろう
みたいな。
床拭かないとみたいな。
そうそうそう。
そうですね。
まあ、俺の場合は解決策になってないけども、あの聞いてる人たちも解決策をしてほしい。解決してほしいんだよ。
解決して、まあ、解決、なんかこうした方がいいみたいなお便り待ってます。はい、じゃあ佐藤君は何かありますか。
そうですね。あの、じゃあ三浦先輩に、まあ、おすすめするっていう形で2つ思いついたんですけど、うんうん、まあ、1つは、まあ、ゲーム。
あー、なるほどね、はい、これはベストかもね、う
ん、あの大学生ってお金ないじゃないですか。だからゲーム、うん、新作ゲームはやっぱ買えないんですよ、うん、でも、うん、あのいろんな、なんだろう、中古品とかだったら結構安めに売ってるし、うんうん、僕もあの1200円とかでなんか普通に人気ゲームとか買えたりして、それとハマりしてずっと家の中にいるみたいな。
あ、マジで、
はい、うん、
あ、それはいいかもね、
はい、
なるほどね。あ、でも、あ、2つ、あ、そうか、2つ、
もう1つある、
2つ目は 雨の中走るのも悪くないっていう。
ああ、そっか。ね、さっき そうなると大高くんとつながってくるのか。
はい。
ああ。
なるほどね。
僕陸上やってたんですけど、うん、やっぱ雨の日ってあの滑るんですよ、うん。だから走りづらいはずなんですけど、でも、うん、なんか湧いてくるっていうか、うん、意外と雨の日の方がタイムが良かったりするんですよ。
そうなんだ。
はい、でなんか走った後もなんかすごく気持ちいいし、うん、汗も全部流れるし。
ああ、そっか、うん。それいいかもね。
ただ。あの泥跳ねとかがすごくついて汚くなります、
うん、なるほどね、
はい、汚れてもいい服とかでやらないと、
は
い、
ぜひおすすめします。
それでね言いたいんだけど、はい、あのね佐藤くんは裸眼だけどここ3人は大高くんと三浦くんと私はメガネユーザーなのねってなるとねメガネで走るとさ
そう
前見えなくなる
全然見えない
水滴が本当つきますからねメガネは。
そっか、うん、コンタクトにしないんですか。
これをね言われちゃうとね
雨を楽しむためにコンタクトを買う男三浦
だいぶいったなコンタクトはねちょっと怖いかな。
あそっか、
うん、コンタクト裸眼
一応裸眼なんですけど、うん、ちょっとあの左目が 1.5 で右目が 0.5 なんですよ。
あ
偏っちゃってそれやばいね
ちょっとメガネかコンタクトかになるかなっていう。
なるほどね。
そう
か、なんかすごいずれたな
めっちゃずれた
目の話にな
ったえだってなんかみんな外走るとかさ。
いやでもここで聞きたいのは伏見さんですよ。
えだって梅雨対策でしょ、うん、ちょっとテンション上げるんだったらじゃ、うん、なんかレイングッズとかさなっちゃうんだけど。
レイングッズ、なんか雨具
そう
雨がっぱとかですか。
そう雨がっぱはちょっと脱ぐときめんどくさいから嫌、うん、なんだけど。そうなんか傘がね私さちょっと梅雨とかさ絶対雨とかすごいじゃん、
はい、
私小学校の頃から思ってるんだけど、
はい、
傘さなんか上しか守ってくれないじゃん。横からが対応してないじゃん。あ
風が吹いたらもろに食らいますからね。
そうあれねなんか雨、はい、なんか傘いい傘買ってちょっと、うんうん、ちょ梅雨でも有意義に過ごせるなっていう感じで、うん、ちょっと外出てもさ思ったより強いとさ、はい、もうびしょ濡れになってさ、はい、テンション下がるじゃん、はい、私前から思うんだけどそのなんていうのなんかすだれっていうかさなんていうのその
すだれ
なんかカーテンみたいな。
あのカーテンそう、はい、傘の周りになんでカーテンないんだろうって、
はい、いや確かに、うん、それはあるかもね、は
い、なんかああいうのを開発してくれ誰かが開発、うん、
誰かが
私はやんないけど
自分ではやらない。ビニール貼ってとかはやらない。
そうさすがになんかやばいじゃん手作り感がやばい
やばいっていう認識はあるんだ。
やばいからさ、うん、なんていうのおしゃれな感じにやってくれるどこかのデザイナーの人が売り出してくれたら私は有意義に過ごせるのになっていう。
そうかでもさやっぱ女性からすると傘とか新しいの新調するとテンション上がるんだ。
上がる
男
子全然上がんない。
ビニール傘では上がらないですね俺。
そう、はい、ほぼね男子はビニール傘派なのね、
はい、
大概は。
あそうなんだ。
でコンビニに置いて誰かに取られてあーってなるっていう。
あるあるですよね。
そう、これ何回盗まれたことか。
なんかさだって傘もさいろいろあるじゃん。なんか取っ手がおしゃれだったりさ、なんか雨に濡れるとさ柄が浮き出てくるとかさ。
あ遊び心豊富な。
そうそうそう。
へえ。
全然知らない。結構あるんだよ。
あ柄のやつにっていうか浮き出てくる柄のやつに関しては自分その母親がそれ持ってて、
おうおうおう、
である時、
う
ん、その濡れてないと無地なんですよそれ、
うん、
間違って学校に持って行っちゃって、うん、雨に濡れたらなんか花柄が出てきたなんかこれはちょっとなって思って避けるようになりました
基本恥ずかしい、ね、男子使うのは無地かビニール傘
はい、
へです
ね。かな、は
い、いや無地もまあ捨てがたい
捨てがたいか
いやちょっとシチュエーション的にね。
あまあまあ、あなるほどね。
ちょっとあれなんか傘をいや無地いやなんかそのなんていうの持ち物に頓着しないで歩いてんのも、うん、まあまあそれもそれでまあ夏の風物詩というかまあ思うけど。
なんかすごいまとまった感が
いやでもなんかそういうとこにも気遣ってんだなっていうのはちょっと ねポイントが高い、
う
ん、
そうそう。でやっぱさ雨降るとさ、うん、なんだろう今はねあの暖かくなってきて洗濯物もさ、うん、外に干したりもできるけどさ雨だと部屋に干さなきゃいけないじゃん、
はい、
それ辛くない、うん。
あ辛い、はい、
そう
バスタオルとかもうできないんですよ。
そうでしょ、そうでしょ、
はい、
そうでちょうど今収録してる 2,3 日前とかさすごい雨だったじゃん、
は
い、
そうですね。
そうあれが俺は辛かったね。
え私さ、
うん、
ベランダないからさ年がら年中部屋干しなんだけどさ。
あそうなんだ。
そう でもやっぱり梅雨の時期は乾きにくいからさ、
そうだよね湿気が部屋の中にも溜まっちゃうから、
そう部屋干しの匂いがやばいからさ、
まあまあそうだね、
誰かあれだよね乾燥機欲しいよね。
あそうだね、乾燥機付きのやつもあるじゃん洗濯機、
うんうんうん、
ついてる？
ついてないはず、
俺もついてないんだよ、
なんかいらないかなって思っちゃったんだよね
そしたら思ったよりも欲しくなったという、
まあそうだよね
なんか除湿機とかでもいいからなんか欲しい、
うん欲しい。でね、さっき打ち合わせしてる時にね、なんかすごい伏見さんがね洗濯機
ここです
ごいなんか喋りたそうな顔してたから、
いや
一応 俺から振ることにはしたけど、
でも洗濯機いやでもその時に話したのは、
うん、
私が間違ってあの洗濯すべきじゃないものを洗濯したって話で、
はいはいはい、
ゴム手袋を洗濯したので
それは洗濯していいものなんですか？
いや良くないですねなんかでドサってやったらなんか水浸しのゴム手袋出てきてはぁと思ってなんかもうなんていうの、片側洗って干しとくとかだったら分かるじゃん、はい、裏返して裏側干してってくらいだったらいいんだけど、でも思いっきり回したからさ、もう表も裏もびしょびしょなわけどうにもなんないと思って、うん、あの濡れたまま部屋に置いとくのもできないから、
まあ その
濡れても大丈夫な洗濯機のとこに置いといたんだけど、
はい、
そしたらそのノリでまた洗濯しちゃって
さ2回ですか？そう
マジか。
2回目となるとさ、なんかかき分けて出てきた時、はい、あーお前またかみたいな
すごいな。
いやでもね、うん、
解決した、
解決
できなかった、
できな、いやでも今度こそは洗濯しないと思って、
あなるほどね、
横に置いたけど、いやでもそう梅雨の時期ね、洗濯も憂鬱だからさ、
それはある
か、ね、なんかゴム手袋以外の驚きがあってもいいよね
そうだよね、まあ
開けたらなんかちょっとなんていうの、なんかプレゼントが入ってるとかさ
なんかちょっと綿あめみたいなのあるぞみたいな、まあ、
それに関しては誰かが不法侵入してるんだよ、
いやだそれは嫌だった
誰かが不法侵入してることになってるからね今、
あいやというよりもやっぱ梅雨の時期だとその食材とか、
あまあそうか、
放置してると
ちょっと怖いか、
そうか、
うんだよね、
じゃあちょっと湿気対策でなんかいち早く私の部屋に除湿機をプレゼントしてくれる人を募集します
メールの宛先はエンディングで、
はい、メールの宛先はエンディングでお伝えします
はい、はい、
では以上 HBK チャレンジのコーナーでした。
HBK ネクスト、
お送りしてきました HBK ネクスト、エンディングのお時間です。この番組へのメッセージはメール @y-hbk.com でお待ちしております。はい、というわけで、
はい、
まあ、先ほどのコーナー、まあ、企画なんですけど、
まあ、梅雨対策をしよう、
有意義に過ごせる解決策は果たして見つかったのか、はい
はいはい、あの十何分かで解決策が出なかったっていう
とりあえず出たのがなんか
ゲームと
音楽聴くの と
雨の中走る
のと、あとなんかちょっとレイングッズ雨具でテンション上げるやつと、
ね、テンション上げましょうみたいなね、
あと湿気
か、
はい、
テンションの下がる原因である湿気を取り除く
そうだね
ってことかな、
うん、
だからこの、 あの先ほど読んだメアドにちょっと
ね、
あの我こそはプレゼントしてもいいぞという方は
除湿機をね、
でも物質に除湿機をくださる方が、
そう、でもその場合は伏見さんの家ではなく物質に届きますからね、
持って帰ります
このサークルに届くわけですから
持って帰りますダメなんですか
阻止します
1年生が頑張って阻止するから
いやでもね、物質もね湿気っぽくなるしね、
そうだね、まあまあ、このサークル機材をいじることが多いので、それの対策としてはありかもしれないからね、
うん、こんなさ精密機械いっぱいあるのにさ、なんか古臭いクーラーいつのだって感じだ
言わないのそういうこと
収録中も締め切っちゃいますから
ね、そうですね、締め切っちゃうし、うん、ね、除湿機あったらいいよな、 そうだね、なんだっけ、あと何、冷蔵庫も欲しいって
そうね、それは梅雨関係なく梅雨関係なく
住めそうな感じになってくる
冷蔵庫は欲しい。
え、だってでもさ、なんか他のとこの物質とかさ、うん、見るとさ、はい、ソファーあったりさ、なんかレンジとかなんかあったり、
あ、
聞くよ。
でもさ、この物質に置けるソファ
ー置けないわ、
機材があるんですよ。
まあね、ちょっと、はい、住みよい物質作りを目指していきたいと思います
そこなんだね、
はい
はい
はい、ではですね、次回、HBK NEXT 次回の更新は6月19日です。お相手は山形大学3年伏見と、
同じく3年三浦と、
1年大高と、
同じく1年佐藤でした。